黒学の
V トーキラジオ。
東京パラリンピック、いよいよこちらの方もね開催になりましたけども、開会式の方もね非常に明るい雰囲気というと変ですが、障害を持った方がね、それぞれいい笑顔で入場行進をなさっていましたね。ああいうのを見ていると障害者の方のね祭典パラリンピック、まあコロナで大変な中ですけども、やっぱりこちらも開催してよかったななんと思います。まあなかなかね残暑厳しい中での競技です。一つね体調が狂わないように十分整えていただいて、持っているパフォーマンスを出していただきたいなとつくづく思います。まあ、この放送が流れる頃にはもう終わっているんでね、どのような結果になっているかっていうのも分かりませんけども、こちらもね勝つだけが全てじゃなくて、競技の素晴らしさね、こういう競技があるんだよとか、そういうのとかをね教えていただければなと思います。一方のまあね揺るがしている中田翔、まあはっきり言ってしまえば日本ハムが投げ出しちゃっただけなんで、いやなんか裏ではなしだとか稲葉あの辺がね原にお願いしますよっていう電話をかけてまで取ってもらったなんていう話も出てますけど、まあ弱い者をいじめをしちゃったっていうか、典型的なね運動部の上級生のつもりでやってるやつですよね。別にあの巨人に拾ってもらうのはいいんですけど、ちょっとね登録が早すぎましたよね。8月いっぱいはちょっと黙らしといてね、2軍で玉川で汗をかかしといて、玉川じゃないか、今読売ランドか、汗をかいて、それで9月にね1軍に上がってくるにして、あといろいろジャラジャラつけてるのも全部外してね出てくるっていうならまだ良かったんじゃないかなと思いますし、その一方ではそれだけ素質があるっていうことで勝てるんだったら、逆にね栗山が全部私がいけないんですって言って、その代わりに中田を残してあげてくださいって言って、どうせ今年成績悪いんだからユニフォーム脱いちゃった方がかっこよかったんじゃないかななんていうふうにも思いますけども、まあいずれにせよ今回の問題はいろいろ奥が深いんでしょうね。まあその辺については今度この放送じゃない時にいろいろ私も持論がありますのでお話ができたらなと思います。まあもっともそういうキャンプをねやる暇もないんで何とも言えないところですけども、この番組はホンダハンター株 CT125 に乗ってトコトコトコトコ下道ツーリングの私黒学がライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第198回のお話はテレビのドラマ番組に夢中な黒学と青森からのメール。モデルナの2回目の後遺症、ちょっとねこちらの方の心配があったんですが、思ったよりも熱が上がらずに済みました。皆さんはいかがだったですか？私そうは言ってもね、私もう2日間はゴロゴロゴロゴロとしておりましたけども、しかしそうゴロゴロゴロゴロしているわけにもいかないということで、ちょっとね都内へツーリングというか散歩に参ろうということになりました。どこへ行くかなと思ったんですけども、都内だとね結構ドラマのロケ地があるんですよ。じゃあちょっと今回はロケ地を回ろうということにいたしました。まず一番最初に行ったところがですね、北区にあります平塚亭鶴岡というお店です。こちらはですねテレビ朝日系のおかしな刑事という番組です。平野老刑事ながらも名推理の北王子署の鴨志田さんこと伊藤志郎さんと、警視庁のバリバリの女性キャリアである岡崎警視こと原道子さんが演じる親子が事件を解決するというドラマでございます。この親子なんですが、伊藤志郎さんがね奥様と別れて、原道子さんはお母さんの名字を名乗っているので親子とは誰にも知られていないよという設定なんですが、そんなおかしな親子がこの平塚亭さんのお店の前でお団子を食べて推理を働かせるという名シーンがあるのです。そんな時はですねお店の前のスペースにちょうど野立てのような縁台が出てて、そこで美味しそうにお団子を食べてお茶を飲みながらっていう風になってるんですが、ということで私黒学も大好きな お団子を食べに、そしてお茶を飲んで一息入れに行ってこようと思ってスタートしました。V ストロームだと気が引ける都内のお散歩もね、ハンター株なら大丈夫です。ガソリンが5メモリ中1メモリ残っておりますが、せいぜい我が家からですと片道20キロっていうところですからね、特に問題はないでしょうと思ったんですが、これが甘かったです。この後ドキドキが待っているのです。まあそれはその時に。さて今回はですね、新青梅街道をまっすぐ都内に向かって進んでいきます。盛んにヤフーナビはカンパチに入ることをお勧めしますが、私の中ではね、カンパチはて遠回りじゃねえか、北区だぞという思いがありましたので直進していきました。途中生姜焼きだけの専門店の後を通過です。生姜焼きだけの専門店があったのですが、いつの間にか業務転換していやがって、食べ損なってしまいました。していやがってっていうのはちょっと失礼でございますけどもね、まあいろいろあってなんでしょうけども、本当に残念でございました。どっかにないかなという気がするんですが、まあそんなことでやれやれということで、豊玉陸橋から神奈川に左折です。平日だというのに結構な隙ぶり。比較するとですね、カンパチに比べると神奈川は本当に空いてるんで、私大好きです。でそんな神奈川を走り出してから、そうだ来月は西新井大師に厄払いだと思い出したり、遅い車にイライライライラ、あとね相変わらずのノーインカー合流でヒヤッとしたり、なんだかですねハンター株になってから自動車のですねノーインカー合流がほんと増えた気がするんですよね。やっぱり V ストロームと違ってバカにされてるんですかね。そんな感じなんですが、あっという間に練馬区を過ぎて板橋に、ポテチのわさビーフでおなじみの山吉の本店の前を通過でございます。やがて王子右折十条駅という看板が現れるので、神奈川に分かりを告げて側道に入ります。宇波ヶ崎陸橋を右折で本郷赤羽線こと都道455号に入ります。ちなみにこの交差点左折しますとね、サッカーでよく使われている西ヶ丘球技場に出るんですね。私こんな心にあるとは思いませんでした。さてその都道455号に入りますと、いきなり帝京大学病院の看板発見。板橋っていうとですね、板橋日大病院っていうのがすごく有名なんですが、こちらも大変大きな病院のようです。しかもそこには小さく帝京高校中学校の看板も。ちなみに帝京高校の校歌にはですね、石神井川と出てくるんですが、本当に石神井川のそばだったんです。少し感動しちゃいましたね。まあそんな帝京高校、今年も甲子園に行きませんでしたが、名物監督の前田監督さんが健在のうちにぜひもう一度甲子園に行ってほしいですね。この収録が終わった後に前田監督の引退が発表されました。秋からは新監督がね、帝京高校を率いるそうでございます。前田監督どうもお疲れ様でございました。そういえば最近はサッカーも弱くなっちゃいましたけど、そんなことを考えて進んでいきますと、突然ガソリン残量がついに点灯です。マジかって感じです。往復40キロぐらいですから、まあ多分大丈夫だろうなとは思いますが、そうは言ってもですね、ガソリンがどれだけ残ってるのか、燃費がいいハンター株というものの、市街地で走って本当にリッター50キロ行くのか、ちょっと不安になりますよね。この辺ではガソリンスタンドも近くにないもんですから、いかがなものかなと考えているうちに、早くも十条駅の踏切です。埼京線の踏切なんです。この辺はですね、埼京線というよりも昔の名前赤羽線というようなのがあってるのかもしれませんね。だってね、埼京線というと高架の上をすっ飛ばしてるイメージがありませんか。でも池袋から赤羽までのね、昔赤羽線と呼ばれてた区間は意外とローカルなんですよ。右手に自衛隊の十条駐屯地を派遣してどんどん進んでいきます。この十条駐屯地、こちら珍しく陸海空の補給部隊のようです。まあ、この辺にそういう施設があるっていうのは後でね、そういう歴史を知るんですが、またそれは後ほど。で大きく右にカーブを切りますと、そこは旧岩槻街道、埼玉の岩槻ですね。 やれやれと思いながらも、おしゃれな欄干を見つけるとそこは大人し橋ということです。本当にね、おしゃれな欄干なんですよ。後で知ったんですけど、この大人し橋の開通式、渋沢栄一も出席していました。さて、前方を見れば交差点には軌道内二輪車通行禁止の看板と空を走る架線を発見。もう飛鳥山に到着しちゃったんです。本当にあっという間でした。平塚亭さんはこの先しばらく進んだところにありますので、ちょっとね、都電のレールの上を走るときは一瞬の緊張をしましたけども、ずっと進んでいきました。峠は言うもののこの時どれだけ離れているか分かっていませんのでね、待ったかな待ったかなというような感じでしたけども、飛鳥山公園を過ぎて滝野川警察署と国立印刷局と大きな病院を越えると左側に小さなお店が、おっとっとっと、いけねえここだということです。交差点の名前は平塚神社前。そうです、この平塚神社の門前にあるから平塚亭さんなんですね、知らんけど。で、そんな平塚神社さん、駐車場はバイクでも何がしかお支払いするようですし、実は私まだね、神社にお参りしてはいけないということで。そうなんです、四十九日前はね、どうもですね、神社にお参りしてはいけないらしいんですね。そんなの知りませんでしたけども、まあそういうことはありましたんでね、 U ターンしてエンジンを切って歩道を歩きました。こんな時ハンターカブだと楽ですよね。 V ストロームじゃとてもとてもできませんもので、さてと見ますとですね、ドラマで野立てをしているスペースがあるんですが、実際にはそのスペースは平塚神社の境内になっております。しかも今は草ぼうぼうです。まあドラマもないですから、まあそんなテレビで見ていた憧れの演台とかね、そういうのは美術さんのセットだったんですね。ドラマを見ているとすごく憧れるんですが、実際にはそんなことができなかったんですね。少し残念です。それにですね、王子の駅や都電の駅から近そうに見えるというか、近そうな設定なのですが、実際には近くに駅はありません。最寄りは都電の飛鳥山になるんでしょうかね。と言いながらも、どうも調べてみたら、東京メトロ南北線の西ヶ原という駅が道路の下に隠れているようでございます。まあそんな状態ですので、ちょっとね、あまり駅から歩いていくというイメージのお店ではないようでございます。さて、そんな平塚亭さん、建物の方なんですが、ザ・昭和という感じです。先日西武園ゆうえんちね、お話しましたけど、西武園ゆうえんちのあの商店街と同じっていうか、こちらはリアルな建物です。まあそうですよね、建て替えてないんですから。じゃあお店に入ろうと思いまして、メガネを外してヘルメットを取った瞬間です。あ、マスクを忘れていた。家を出る時まで覚えてたんですけどね、本当に残念な私です。ミスター残念って感じでしょうか。しかしここまで来て手ぶらってわけにはいきませんのでね、店内を見ると男性客は一人だけ。それではハンカチを口に当てて、この男性客が帰るまで外で待ってみましょうか。そうすると店内からお母さんからね、いいですよどうぞという優しい声。まあバイクを止めた初老の男性が来たんだから、多分よそからこいつ来たんだろうなと感づいたんでしょうね。でお言葉に甘えて店内へ。懐かしい、いや本当懐かしい。子供の頃母親と買いに行った和菓子の青柳の雰囲気そのままです。ショーウィンドウにはいろいろなお団子や大福、まんじゅう、どら焼きの品々、もうすべてが美味しそうに見えます。全部くださいと言いたいところなんですけども、さすがにそこまでいきません。ということで今日はね、イコちゃん用のお土産も含めまして、あんだんごと豆大福を2個ずつお買い上げです。締めて700円でした。天気が良ければね、先ほどの平塚神社のスペースで縁台はないものの、立ち食い&ペットボトルのお茶で一服っていうところだったんですが、この時は今にも雨が降ってきそうでしたんで、速攻で帰ることにしました。ちなみにお味の方なんですが、あんだんごはコシでございました。コシはね、しつこくなくすっきりとした甘みです。団子の方も大きすぎず、また小さすぎず、ちょうどいいサイズで歯ごたえもあって美味しいです。うん、 最高という感じでした。でもう一方の豆大福の方、こちらやや小ぶりでございますが、豆の塩味がですね程よく効いて、あんは先ほどのねあんと同じようにすっきりしょいした感じのあんですんで、その塩味とあんが混ざり合ってほのかな甘みが口の中に広がっていきます。まあ、なんとなくなんですが、甘いぞあんこだぞっていう感じではなくてですね、ちょっと一息甘いよ、緑茶の味を邪魔しない甘さだよっていう感じでございます。正直何個でもいけそうな感じでございました。そんな平塚亭さん、実は浅見光彦シリーズでも出てくるようです。そう、あのいや浅見先生もお人が悪いという浅見光彦シリーズでございますが、まああの辺あたりではねちょうど撮影にいいお店なのかもしれません。さて、まあそんなことで今度はお昼ご飯を食べに行こうということになりました。本当は飛鳥山公園で行われております大河ドラマ青天を衝けのドラマ館に行きたかったのですが、バイクを止める場所を北区の区役所の方に尋ねたんですが、園内の二輪車置き場にどうぞって。そこはさすがに自転車置き場だからハンターカブではねということで遠慮したんですが、お昼ご飯の方ですが、こちらもドラマの方でございます。まあ、だいぶ前でこちらではご説明しましたね。伊藤真理恵さんが出ていましたひねくれ女のぼっち飯の第1回で紹介いたしました下駅近くの幸楽さんです。こちらでカツカレーに餃子ということでございます。まあこの平塚亭さんからもナビですと10分ほどの距離ですので、ヘルメットをかぶってナビをセット、携帯をケースの中に入れて充電コードもつないで準備完了。さて U ターンして歩道から道路に出ようとハンドルを目いっぱい切った、さあ動こうとしたその時です。ガチャンガチャンガチャンガチャンっていうよ、何が来た、スマホケースのファスナーが開いておりました。 iPhone が道路に落下して画面を下に、あ画面割れたか、いったなこいつ、ついてねっていう感じで慌てて拾って確認しました。よかった割れてはいないとはいうものの、保護ガラスの端っこが広範囲にわたってささくれてしまいました。触るとねちょっと引っかかるんですよ。ですからね、がっかりなんですが、とはいうもの、まあ、画面が割れずに済んでよかったんですが、さてそんな昇進の私、横断歩道を渡って道路の端っこでエンジン始動、パトカーが私のことをガン見しております。ここはのんびりしたくしてパトカーを先に行かして出発です。ナビ OK、 Amazon Music OK ということで都道455号線本郷通りを王子駅方面に向かってスタートです。左折池袋、直進川口赤羽の看板には国道122号線と書いてあり、まっすぐでございます。その前方には再び二輪車起動式内通行禁止の看板、これってねさっきも言いましたけど都電のレールの上でバイクのタイヤが滑ってこけないようにするためなんでしょうね。これだけでっかく書いてあるので走る輩がいるっていうふうには思いませんけど、特にこの辺を走るときは皆さんも気をつけてください。で右に大きくカーブを切って坂を下ればもうそこは王子駅です。この先左折ですっていきなりナビが言いますが、その車線は渋滞しているので入れません。家を直進でと思って進めば、どうやら横断歩道のところで慣れない車が左折できずに渋滞を招いていたようで、後ろにいた警察車両、こちらパトカーではないんですよ、あのランクルに網がついているね、あの車から大丈夫です左折してください、大丈夫ですなんてねスピーカーで促されておりましたけども、さてそんな光景を左に見ながら進んでいきますと、溝田橋の交差点です。こちらを左折して都道306号、直進王子駅、十条駅、アンダーパス122、川口赤羽の標識に従ってアンダーパスへ。アンダーパスでハンターカブが入るのは緊張しますよね。ここ本当に走っていいのかと不安になります。一応原付と自転車、第8車は通行禁止の標識を確認しておるんで、まあ大丈夫だろうと思っていますけどもね、やっぱり緊張するもんでございます。そんなアンダーパスを抜けていくと国道122号、北本通りです。この辺はちょっと複雑なんですね。まあそうは言いながらもぐいぐいぐいぐいと進んでいきましょう。 途中右車線がえらく速い勢いで抜いていく BMW の戦略 GS フルパニアさん。ライダーさんはしっかりウェアを着込んでおりますが、タンデムしている女の子はショートパンツに運動靴でございました。またため息案件です。もし転んだら本当どうするんでしょうね。女の子ね、皮膚の修復から入るんでしょ。でその後骨折の修復、どれだけ時間かかるんでしょうね。この辺考えた方がいいと思うんですが、まあ、ライダーさんは 1200GS のフルパニアを積んでるんでよっぽど自信なんでしょうかね。やがてカンナナと交差する宮堀の交差点を直進です。おカンナナかと感動、帰りは戻ってくるようなのかなと思いつつも直進です。赤羽警察署前を通過してすぐ下駅南の交差点を左折して狭い街中の道を進んでいけばやっと後楽さんに到着。11時30分ちょい過ぎでした。まだのれんが出ておりません。ネットによる情報だと11時30分から開店だったんですが、おんやんということで10分15分が経過。のれんが出てくる様子もありませんでした。どうやらお休みのようでした。まあ行った日が行った日だけだったに諦めましたと思っていたらです、突然の雨です。うわー逃げるとこもありません。急げーとカッパを着込みます。ナビも急いで自宅、あヤフーナビは車と違って自宅設定できていないんです。住所を打ち込んでやっとのスタート、結構濡れてしまいました。帰り道はなんとまっすぐ先ほどの北本通りに戻ります。赤羽の交差点で右折が122、直進が都道311号線、そうカンパチになるんですね。こうなるともういただきです。しかしガソリン残量の方がとっても心配でした。実はこの日よく行くガソリンスタンドが特売日だったもので、そこで入れたいなと思ってケチったんです。ヤフーナビって安心なんですが、いかんせん大通りを進めますので潮目街道に戻るのも遠回りというか安定のカンパチ1本。しかもカンパチは1本間違えるとね、トンネルで杉並の方まで一気に行っちゃいますから、ビビって進んでいきました。ナビがあるのにね。カンパチ南田中は速道って書いてあったんで速道に入ったものの、ガソリンもないよな、これで大丈夫かななんて心配になってしまって、石神公園の駅あたりで脇道に沿いて近道をしようとしたんですが、どうやら遠回りを選択してしまったようです。右に左にて右往左往、結局出た先はここかよっていう感じのところでした。まあちょっとケチがったためにね、ドキドキしちゃいました。帰ってガス欠はせずに帰宅できましたが、いつものガソリンスタンドで割引の日に給油口ギリギリまで入れて 4.7 リットルでした。まだ1リットル近くありましたけども、あのドキドキはいけませんね。